Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1781回、12月5日です。皆さん、万事ましてみっさんです。そして
きちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は日中は昨日よりも涼しかったな。天気は良かったけど。
涼しかった
昨日よりもね。昨日はそれこそ夏日に近いような気温まで上がったじゃん。
そうですね、確かに確かに。
今日はそこまで気温は上がんなかったけどな。
まあでもぬくいよ。
まあ好きじゃん、バタバタしたいとったか。
いや今日で、それは昨日の話でしょ。
そうなの。今日ぬくかった。
私はね。
うん。
え、寒かった？
風はひんやりしてたよ。出雲はね。
僕はねって言わんと、私はねって言ったんだけど、僕はねって言えよ。
どういうこと？
いや、でも、どうなの？寒くはないでしょ。
今日はだって昨日よりも5度、6度ぐらい低かったでしょ。
うん、最高気温が。それにだって普段よりぬくいでしょ、普段の12月より。
ああ、まあまあ、例年のと比べたらな。
うん。
まあ、明日からはもっと気温は下がってくるみたいですよ。週末には出雲でも雪マークがついてますけどね。
ああ、土日が寒いんですね。
うん。金曜日からは最高気温が一桁になるでしょ、確か。こっちの方も。
金曜日が二桁ですよ。
ああ、本当は10度に変わったね。今朝の時点で9度になってたけどな。ちょっと予想気温が上がったのかな。はい、ということで、まあ、師走なんで、ぼちぼち冬っぽい気温になってくるみたいですね。来週も出雲は1週間通して一番高い気温が10度、あとは9度とか8度とか。冬ですよ冬。
あんまり実感ないけど、年末だしね。
やっぱ12月はちょっと冬っぽい気温にならないとクリスマスが迎えられないんだね。
ああそうだね。サンタさん来れんよね。
サンタさん、ソリが雪がなかったら 来れないよ。
そうだよね、本当だ本当だ。
まあ、でもサンタさん空飛んでるけどな。
サンタさん空飛んでる、うん、空飛んでる、
うん。トナカイに引かれて空飛んでくるじゃん。来るじゃんって言われても困るかな。はい、まあ週末には、ん、
いえいえ、いいです、いいです、
週末にはまあ雪も降りそうなんでね、皆さん早めにタイヤ変えときましょうね。
そうですね、
私は変えましたけどね。
そうですね。
変えたけど、あれ自分で変えようとしたらタイヤが外れなくて、すぐに断念してスタンドへ持ち込みましたけど。ただ今日らも会社帰りスタンドの前通るとタイヤ交換の行列ができてましたよ。
あのタイヤ変えたの日曜日だよね。
僕は日曜日に変えました。
今日水曜日だね。
うん、
今頃よ、忘れとった忘れとった。
ああタイヤ変えるのね。うん、言ってなかった。はい、ということでまあ師走ですんで、いつ降るか分かんないんでね、早めに変えときましょう皆さんもね。
なんか音声が途切れるけど、ちゃんとこれ録音できてるかね。
分からん、こっち側は途切れてないけど、そっち側で途切れるってことはそっちで録音してるから、録音してる音声も途切れてる可能性あるよ。
みっちゃんの声がプッツンプッツンってさっき途切れたけど、
マジか。はい、まあそれファイル聞いてみないと分かんねえや。はい、ということで本編の方行ってみたいと思います。
はーい、
島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初はポケモンニュースからいきたいと思います。気になる気になるさんの方にあった記事です。トレーナーバトルの詳細発表、近日中に利用可能にという記事が上がってました。昨夜の11時にナイアンテックが、ポケモン GO の、トレーナーバトル、トレーナー同士の対戦について正式発表しますっていうのがありましたけども、こちらが発表されましたということですね。同期 の、 あのトレーナーバトルですけども、今月より提供が開始される予定ということで、昨夜の時点ではまだダメだったみたいですね。でフレンドや他のトレーナーに対戦を申し込むことができ、鍛え上げたポケモンを3匹選んで互いに腕を競う内容となっており、対戦が終わるとトレーナーはリワードを獲得できるほか、場合によっては貴重な進化アイテム神王の石が手に入ることもあるということだそうですね。ナイアンティックさんの発表だと、どうもやっぱり近くにいないとダメみたいですね。これ
ダメですね。
遠隔ではどうも対戦ができないようですね。
遠隔ではね。
うん。で昨日紹介した通り、あの3匹を選んでチームを組んで、まあ、戦うわけですけども、そのチーム、あの CP 値一応上限が 定められてて、まあ強いポケモン持ってる人同士とか、あと弱いポケモンしか持ってないけどもっていう人らは、その同じレベルのポケモンを持ってる人たちとのバトルができるということみたいですよ。
じゃあ近くにあっても戦えない人がいるってことだよね。
うん、だから CP 値の低い人に合わせて3体のポケモンを選ばないとダメだよな、多分。
近くにおる人は友達じゃなくても対戦できるってこと？
それは書いてなかったけどな、多分できるんじゃないのかな。
どうやって戦いますか？
多分その戦うなんかボタンが出てくるんだと思いますけどね。あ、今遠隔でできないって言ったけど、今この記事の中では遠隔でもできるような内容が書いてある。仲良し度が親友以上のフレンドとなら離れた場所からでもお互いに対戦を申し込むことができるって。
ああ、よかったね。じゃあできるじゃない。
できるってことはね。
頑張ってください。
頑張るぞーっていうか、いつからできるのかな。アプリのバージョンアップを待つのか、アプリはそのままでサーバー側でバージョンアップをかけるのか、ちょっと今のところ分かりませんけどね。まだ今日の時点ではできないみたいですね。ただ今月中ってことなんで、この12月のうちに、まあ、できるようになると思いますけどね。
いいじゃないですか。リスナーさん同士で。
うん。できるかもよ。
楽しみができましたね。
そうだね。
よかった、よかった。
はい。それでは次の記事ですけども、こちらは鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本山手線 E235 系の自動運転試験を終電後に実施ということで、山手線運転手がいなくなるかも。
そういうことか、自動運転って。
うん、JR 東日本は12月4日山手線の E235 系車両1編成11両を使い、 ATO オートマチックトレーンオペレーション自動列車運転装置の試験と、投影型ヘッドアップディスプレイの視認性試験を行うことを発表しましたということは、そうですね、JR 東日本が開発しているATO は一般的な ATO 機能に加え、列車の遅れや急な徐行などの条件を反映して最適に運転する高性能なものだということですね。またヘッドアップディスプレイは運転士が運転中に必要な情報を運転台の前方に直接投影することができますと。試験は今年の12月29と30、それから来年の1月5日と6日、こちらの終電後に山手線全線を使って実施します。これは運転手を運転手を乗せないとこまではいかないのかな。一応運転手は乗せとくのかな。ただ運転自体を運転手に任せるんじゃなくて、ATO でやっちゃおうかなっていうことなんじゃない？これ。
自動車学校みたいな。いざという時に共感がブレーキのと一緒で乗ってんじゃ
ん。そうだね。かもしれないね。ま、今の新幹線がそれ式だからね。ほぼ ATO 自動運転ですからね。
ん？何？
今の新幹線？
ATO なんて言った？
ATO で運転してるからね。まあ事故は少なくなるでしょうね。 あの運転手のミスによる事故ね。外的要因の事故は、
ちょっとなんか声あのすごい途切れるけど。
え、そんなに途切れてんの？
うん、結構だけ、今運中のみたいな、運転中のだよね。
これポッドキャストにできるのか？
いや、どうなんかな、もうすごくなんか途切れるけ、ちょっと。でなんて言ったってさっき聞きおるんだけど。
そうか。
そう。
オープニングをちょっと確認した方が良かったな。
ん？
使い物になるファイルかどうかを。
最後の方でプチッとついてくるんで、
ああ、
でも今スペイン入ったら結構プツプツなんか頻繁に途切れ出したっけ。電波の状況、
Wi-Fi だろうな。
Wi-Fi、
こっちはだって途切れてないもん、スキちゃんの声は。僕側ではね、
うちの Wi-Fi が悪いけ声が途切れるってこと？
多分。あ、両方の声が途切れるんだったらスカイプ側の問題だと思うけどな。こっち側の音は途切れてないけど、そっち側だけが途切れるってことになると、その可能性はあるかな。まあいっか、とりあえずこのままいくか。
今のも入れたまま？
今の
喋ったやつも、
入れたまま、はい、一応あのヘッドアップディスプレイ表示される内容としては、加減速表示とか速度のドア開閉、速度のドアの開閉じゃないや、ドアのどっち側が開いてるか、右側が開いてるか、左側が開いてるかとかな。あと停止精度、ホームの停止位置がどれぐらいずれたかとかな。あとは制限速度、ここの区間は何キロで走りなさいよっていう内容とか、あとエアセクション情報っていうのも表示されるということはそうですね。それでは次の記事です。こちらもトラベルウォッチによった記事ですね。東京メトロ日比谷線霞が関と神谷町間の新駅は虎ノ門ヒルズ駅、霞が関から北千住の駅名ナンバーリングは変更という記事が上がってました。昨日は山手線の新しい駅名が発表されましたけども、今日は東京メトロさんの新しい駅名が発表されたということで、霞が関と神谷町の間、ここの駅が虎ノ門ヒルズという名前で開業するそうですよ。昨日の山手線もだけど、ゲートウェイとか、今回も、まあ、ヒルズ、カタカナを使った駅名、なんかカタカナの駅名がトレンドなんでしょうかね。
そうですね。
この虎ノ門ヒルズ駅、虎ノ門ヒルズステーションタワーの中にまできる駅ということで、まあ虎ノ門ヒルズということになったようですけどね。で、今あちこちの駅に番号が振られてるんだけど、スキちゃん知ってる？駅に番号、 東京メトロだと H の01とか02とか03、あの虎の方、あの東京メトロじゃないや、日比谷線、日比谷線は H の01とか02っていう番号が振ってありますけども、ね、この虎ノ門ヒルズ、これが H の06という番号が割り振られるんで、それ以降の番号が一つずつずれていくということだそうですね。開業は2020年、東京オリンピックの前に開業するって言ってたかな。ということで、まあ東京あちこち新駅ができるみたいですね。はい、それでは次の記事です。こちらエンガジェット日本語版にあった記事です。ゼロ円タクシー東京23区でスタート、迎車料金も高速利用も無料という記事で、ただでタクシーが乗れるそうですよ。DeNA は12月5日、ウェスティンホテル東京にてタクシー配車アプリの事業戦略発表会を開催しました。これまで展開してきたタクシー配車アプリ、タクベルを12月5日から新名称の、MOV、MOV という名前に変更したと。で、東京都内でサービスを拡大して提供を開始しますと。新たな移動体験を提供する取り組みとして、プロジェクト MOV、プロジェクト MOV か、を開始し、その第一弾の取り組みとして、乗車料金が無料になる0円タクシーの走行が開始されますと。これなんで0円で乗れるかっていうと、契約スポンサーとこの MOV が、広告宣伝費によって、広告宣伝費を契約スポンサーが払うことによって、賄うということはそうですね。スポンサーは MOV で配車できるタクシーの車体ラッピングや車内での広告を通じて自社商品の認知を広げられるということはそうですね。で、初回スポンサーとして日清食品さんが、スポンサーになってますと。12月5日から都内の対象エリアで50台の運行が順次開始されます。日清のどん兵衛天ぷらそばにちなんだ専用の車両ラッピングが施され、車内のタブレット端末にはプロモーション映像が流れます。12月26から12月の31日まで期間限定で利用者には日清のどん兵衛天ぷらそばがプレゼントされますと。ただでタクシーに乗った上にどん兵衛までもらえるよということはそうですね。で、この日清どん兵衛天ぷらそばがスポンサーになるのは、今日の12月5日13時から大晦日の22時まで、走行台数は50台、配車可能エリアは渋谷区、新宿区、中央区、千代田区付近で、運行可能エリアは東京23区全域ということはそうですね。はい、まあコマーシャル代としてテレビスポットとかをやることを思えば安く上がるのかな、こっちの方が。ただどれぐらい使われるかって次第でしょうけどもね。あれ、好きちゃん聞こえてる？
聞こえてますよ。
いや、うんともすんとも言わないから。
なんでたぶんなんかなと思って
。説明した通りです。はい、目的地までの利用料金。まあ、送迎じゃない、 お迎えの料金、それから運賃と、高速道路を使った場合の通行料、これが全て無料になるということだそうですので、東京にお住まいの方ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。そして年越しそば用にどん兵衛天ぷらそばをもらってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。アップル川崎、2019年の夏から秋にかけてオープン？はてな、という記事が上がってました。アップルは国内10店舗目のアップルストアを神奈川県内に出店するのではないかと噂されていますと。その候補地の一つであるラゾーナ川崎プラザの街頭エリアが仮覆い状態から完全に見えない黒い幕で覆われたことがマックお宝鑑定団ブログによって判明しましたと。はい、どうもここがアップルストア国内10店舗目になるんではないかということはそうですね。これタイトルにアップル川崎となってますが、これはあくまでもカッコ仮マックお宝鑑定団さんがそうなるんじゃないかという予想をしてる。で、実際にオープンした時にはこの名前になるかどうかはわからないということはそうですね。で、ラゾーナ川崎プラザの、店内にあるフロアマップにはこの該当する部分がカミングスーンと書かれているということだそうですね。はい、やはりどうも神奈川県川崎に次のアップルストアができるようですよってことですね。来年の夏、まだもうちょっと先ですけどね。はい、それでは次の記事も iPhone マニアさんにあった記事です。アップル新型 iPhone 売上増のため宣伝人員を増強かという記事が上がってました。アップルは今年の秋発売した iPhone XS、XS Max、XR の売上を伸ばすために他のプロジェクトのマーケティング人員を新型 iPhone の宣伝部門に回す実質上の割引を行うなど、これまでとは異なる販売戦略を取っていると、ブルームバーグが報じていますと。はい。よっぽどこれ売れないんだろうな、今年の iPhone。大丈夫かアップルさんって感じですけどね。時価総額もマイクロソフトに首位の座を明け渡してしまうし、株価も振るわないし、まあそういうことでしょうね。まあ、アップルさん金持ってるから今年の発売した iPhone がこけたとしてもアップル自体が倒れるようなことはないと思いますけどね。ここまでガタ落ちして来年の iPhone の値段下げずに今年並みの金額で出してきたらますます危なくなるような気がするな。値段下げる戦略に持っていかないとっていう気がしますけどね。
値段下げるって値下げするってことですか？
ああ、お値段をね。だってみんな10万超えじゃん。
iPhone の価格を下げるってことでしょ、これから出すやつ。
そうそうそう、来年のモデルのね。 はい、それでは次も iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple AirPods の新デザインの特許を取得、センサー埋め込み型で心拍数も測れる？はてなという記事が上がってました。アップルが新たに取得したワイヤレスイヤホンの特許のデザインが公開されましたと。生体センサーが埋め込まれており、心拍数などが測定可能とされていますということだそうですね。この心拍数、アップルウォッチと同様の方式で取得するんじゃないかということで、アップルウォッチはあの腕に触れてる部分、LED が光って、それをカメラで読み取って心拍数を測ってますけども、同じような仕組みになるんじゃないかということで、これ下手すると暗がりで耳が光るんじゃないって気がするけどね。心拍数取るときにね。
ガランプできんの？
多分心拍数測るためには光らす必要があると思いますよ。ああ、緑色になるのかもしれないな。はい、ということで、まあ、AirPods から心拍数も取れると。あ、取れるようになるんじゃないかという噂ですね、あくまでもね。
耳から。耳から取れるの？
だって指先でも撮れるじゃない。あの iPhone のカメラに指当てて心拍数撮れるでしょ。要は血管が表面を流れてるようなとこならどこでも撮れますよ。まああくまでも噂ですけど、噂というか特許を取ったって話なんで、これが採用されるかどうかは定かではないですけどね。まあ、もしこの機能が乗るんであれば、来年ではなく再来年のモデルチェンジで行われるんではないかということですね。はい、それでは次の記事ですよと。こちらはアップルウォッチジャーナルさんの方にあった記事ですね。アップルストアで 5% のポイント還元、楽天リーベイツ、楽天リーベイツ経由での購入で、あとナイキストアは 15% 還元中、アップルウォッチナイキプラス購入の場合はこちらでという記事が上がってました。楽天が提供しているポイント還元サービス楽天リーベイツにて、アップルストアでポイント還元 5% となるキャンペーンが開催中ですと。明日12月6日23時59分までと期間は短いですが、家電量販店などでもポイント還元率の低いアップル製品に 5% のポイントがつくのはかなり珍しいことなので、欲しいアップル製品がある方はこの機会に楽天リーベイツ経由で購入することをお勧めしますと。この楽天リーベイツ、リーベイツ、発音がよくわかんないけどな、使ったことあります？
初めて聞きました。
僕もこれ初めて聞いたんで、この発音が正しいのかどうなのかが疑問ではありますけどね。なんかそういうサービスがあるみたいですね、楽天さんの方に。ここを通して購入すると 5% 楽天ポイントのバックが受けられるのかな。アップル製品も対象ということになっているそうですね。で、これアプリはない、ブラウザーってことなのかな。はい、そしてこれとは別に、ナイキオンラインストアではさらに 高還元率が 15% のポイント還元中ということですね。Apple Watch、Nike プラスや Nike スポーツバンド、Nike スポーツループといった Apple Watch 向けの Nike プラスバンドを購入する場合は、こちらの Nike オンラインストアでの購入がおすすめです。Apple Watch を 15% のポイント還元で購入できるチャンスはかなりレアなので、こちらも要チェックということですね。
アプリ変わった。
あ、このリーベイツ、
うん、
うん。楽天リーベイツとは楽天が運営するポイントサイトです。
ポイントサイト、
うん、
できるって言ってたよね。
ああ、だからそこを経由するとポイントがもらえるっていうことなんだね。通常のポイントサイトでは独自のポイントが付与されるため使いにくいという問題がありましたが、楽天リーペイツでは楽天スーパーポイントが付与されるので、楽天を使っている人にはポイントが使いやすいというのが大きなメリットですと。うん、iOS 版のアプリがあるってこと？
うん、ありました。
おお、はい、ということで皆さんもぜひお得に購入してみてはいかがでしょうか。リーベイツの方はね、あのナイキのオンラインストアはまだもうちょっとあると思いますよ。明日までっていうことではないと思います。ここでつくポイントっていうのは多分これナイキのポイントがつくのかな。いや、楽天だな。楽天のポイントがつくんだな、やっぱり。私もちょっと後で探してみましょう、そのリーベイツ。ショップがあるわけだ、
うん、あの LINE ストアがやってるでしょ、そのいろんなとこ引っ張ってきて、そのヤフーショッピングとか、
はいはいはいはい、
あれと同じ 系かもしれない。
だからアフェリエイトでもないけども、そんな感じになってるのかな。その楽天リーベイツのページからショップへリンクを踏んでいくと楽天の方にポイントが付与されるっていう形なのかな。
うん、なんか日線とかもあるもん。やっぱ一緒一緒。
ああ、なるほどね。
で行くことで、その楽天スーパーポイントがもらえる。LINE は LINE のポイントがもらえるよね。
うんうんうんうん。なるほど。はい、それでは次の記事はこちら iPhone マニアさんにあった記事です。総務省、ソフトバンクの過剰な端末割引に厳重注意ということで怒られたそうですよ。総務省は12月4日、不適切な端末購入補助が行われたとして、ソフトバンクに対して厳重注意を行ったことを公表しました。ソフトバンクはすでに問題を是正し、再発防止策を取ったと報告していますということで、これはソフトバンクが2018年9月以降に複数の割引を組み合わせることで一部の端末について不適切な端末購入補助を行っていたことが確認されたとして、端末購入補助の適正化を図るよう厳重注意したと発表しましたということですね。で、ソフトバンクは総務省に対し、不適切な端末購入補助はすでに是正されており、再発防止策を講じる予定と報告しているということで、総務省はソフトバンクに対し、12月21日までに再発防止策の実施状況を報告するように求めていますと。過剰な補助をしていたということで怒られたそうですけども、一般消費者的にはまあ悪くない話なんだけども、ダメよって怒られたらしいですね。
そんなをやっとったことも知らんかったけど、
うん、恩恵受けてないな。
うん、魚には餌をやらん的な感じですね。
そうだね。はい、それでは次の記事ですよと。こちらキナルキナーさんの方にあった記事です。アップルジャパン、アップルミュージックの新 CM 5000万曲の世界への松任谷由実版を公開という記事が上がってました。同シリーズの CM は先日にオフィシャルヒゲダンディズムが登場するバージョンが公開されていましたが、今回公開された新バージョンでは松任谷由実のライブ映像のリフレインが呼んでるが使用されていますと。なお、カキがその CM、あ、カキがその C、ん？カキがその CM は？なんか日本語おかしいな。まあ、要はその CM、YouTube のリンクがこのページに貼り付けてありますけどもね。はい。オフィシャルヒゲダンディズムとユーミンが並んだってこと？今この試合見るとユーミンと出会おうって出てきますね。
テレビでやるんですか？
多分これはテレビで流す CM だと思いますよ。
見たことないですね。
あ、まだこれからだと思う、多分流れるのはね、これからテレビで。だからあのヒゲダンディズムもうまだテレビでは見てないでしょ。
このコマーシャル自体に見たことないですけどね。
ああ、はい、それでは、いや見てない見てないまだ。はい、それでは次の記事はこちらはエンガジェット日本語版にあった記事ですね。ではなかった、ごめんなさい、テッククランチにあった記事です。楽天ペイ、ペイペイ、ラインペイが揃って12月17日から全国のミニストップで利用可能にという記事が出てました。ミニストップは12月17日月曜よりスマホを活用したバーコード決済サービス楽天ペイ、ペイペイ、ラインペイの3サービスを国内のミニストップ2225店舗に導入すると発表しましたということで、ファミリーマートが昨日から、扱いを始めてますけども、ミニストップさんもちょっと遅れますけども12月の17日から、バーコード決済に対応しますということですが、ミニストップは島根にはないから関係ねえよって感じだね。松江の方にもないよな、ミニストップは。
ないです。
うん、で、これはミニストップでの決済をした時だけが対象なのかな。楽天ペイのキャンペーンということで、楽天ペイを初めて利用する人を対象にキャンペーンにエントリー後、同月内の合計支払い金額が税込み5400円以上で楽天スーパーポイント1000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施中ですと。5000円で、あ、税込みだから税抜きだと5000円。5000円で1000ポイントってことは 20% 還元ってことでいいのかな？だよね。5000円使って1000円戻るってことはそういうことだよな。そして PayPay の方のキャンペーン、こちらは PayPay、で払ったら 20% 戻ってくる100億円あげちゃうキャンペーン を実施中ということで、これはまあすでに現在実施中ですけども、支払い1回ごとに最大 20% がペイペイボーナスとして還元されますと。上限は1ヶ月あたり5万円ですよと。それから全額キャッシュバック、こちらも、適用されますということだそうですね。そして LINE Pay のキャンペーン、こちらはコード支払いで誰でも 3.5% 以上最大 5% ポイントバックキャンペーンを来年の7月31日まで実施しますと。 LINE Pay の QR バーコードで支払うと通常のポイント還元率、こちら 0.5 から 2% なんですけども、これにプラス 3% 上乗せをしますということはそうですね。はい、ファミマでもう楽天ペイとか LINE ペイが使えるようになってますけども、4日の日から。こっちの方はキャンペーンするって話なんか聞いたことないような気がするな。ペイペイだけしか。気がつかないだけかな、やってるのかな、同じようなキャンペーンを。ちょっとわかんないですけどね。はい、それでは次の記事はこちらは携帯ウォッチにあった記事です。 LINE とスターバックが業務提携、 LINE Pay が利用可能にという記事が出てました。 LINE とスターバックスコーヒージャパンは決済分野など包括的な業務提携を締結したと発表しました。具体的な業務提携内容は2019年春に発表される予定ということで、まだ具体的にここで手を結びますよという発表はなくて、まあ、今後発表されますよということなんですけども、スターバックス店舗に LINE Pay の QR コード決済に対応できる端末が今年中に順次導入されると。また来年春にスターバックス公式の LINE アカウントが開設されるということですね。はい、スターバックスで LINE Pay での支払いがこの先可能になってきますよということはそうですよ。スターバックスはスターバックスさんで、スターバックスカードだっけ、プリペイド展開してますけども、まあ、これに LINE も追加されるということはそうですね。LINE Pay、LINE のアプリの中からいけますけどね。ここに来て QR コード決済が結構広がりつつあるよな。それまではどっちかというとフェリカを使った電子決済の方が日本国内ではなんか広がりを見せてるのかなと思ってましたけどね。はい、それでは最後のニュースですけども、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。サンタ帽をミー文字に加えるにはどうすればという記事が上がってました。 iOS 12がインストールされているトゥルーディップカメラ搭載の iPhone や iPad でカスタマイズ可能なアニ文字キャラクターのミー文字が利用できますが、クリスマスシーズンに合わせサンタ帽の追加の仕方を紹介しますということですね。はい、サンタさんの帽子をかぶせることができるということですけども、これデフォルトだとね、帽子白いんでちょっと分かりにくいんですけども、帽子のを選択するところでは赤を選択してやると、あ、これがサンタ帽だっていうのがね見つけられますんで、それを選択することで、まあ、帽子をかぶせることができますよと。あとサンタさんなんでやっぱり白いおひげを生やした方がサンタっぽく見えるのかなということで、おひげも追加ができるということでね、トゥルーディプスカメラ搭載の iPhone、iPad をお持ちの方はぜひ、まあ、その前に自分のミー文字を作んなきゃいけませんけどね。あ、別に自分のミー文字じゃなくてもいいのか。あ、自分で作んなきゃいけないな、やっぱり。 標準である分には被せられないですからね、はい、サンタ仕様にして使ってみてはいかがでしょうかっていうか、あんまし2文字使うことがないんだよな。私も先ほど好きちゃんにサンタ帽子かぶせたのを送りましたけども、好きちゃん以外に送ったことないんだよな。
送ってみられたらいいじゃない
ですか。で逆に好きちゃんの iPhone はトゥルーディップ対応じゃないんで作れない。
作れる人からもらってください。それは。
はい、ということで以上本編でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はーい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1780回が上がって、ヤシチさんがおはようございます、今日も通勤時に空海 IT ニュース1780回を拝聴しましたよということでいただきまして、はい、交換日記懐かしいですね、ポケベルよりもっと古い時代ですね。私はスキちゃんよりももっと古いですが。
ありがとうございます。
でも、ポケベル。ヤシさん、ポケベル大人になってから使っとったっていうことかな。
かなぁ。
じゃないと、なんか、納得いかんよ。
交換日記、好きじゃん、交換日記なんかしとった？
してたよ。
ほう、
中学校の頃
彼氏と。
うん、
ほう、
正直だな。
その交換日記はもう、え、僕はないな、交換日記は。
あら、わかる、文章書くの嫌いそうだもんね。
その頃の交換日記は残ってないかね。
残ってないでしょ。あの、二十歳の頃から書き溜めたあの日記帳もどこかに消えてしまったのに。
それどこへ消えたんだい。
多分処分したんでしょうね、あのその昔嫁ぐ時にね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうさんが、ゆうさんこれアップルウォッチ画面って書いてあるけど
画面の間違いかな。
画面だよね
多分ね。
世界時計、ワークアウト、天気、バッテリーフォン、ウォッチと iPhone のバッテリー表示できますってことで、あのプロダクトレッドの円形のやつね、文字盤 写真を送ってくれたんですけれども、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あのゆうさん、円形の方はどうやらこれができるみたいなんですけど、私はあのフルスクリーンの方なんですよね。
まあ、簡単にするやつかね。
調べたらフルスクリーンの方はこのおまけがつけられない、つけられないんですよ。
そうだね。
それでもこの画面がとっても気に入っていて、
うん、
あのこう腕の角度を変えるためにこの赤がキャッて光ると人の視線を感じるようになりましたね。ちょっと気分がいい気分がいい、
うん、
綺麗です本当にこの色。
電池の持ちは大して変わらん？
電池の持ちが分からんようになったよね、この画面になって。それこそ、
ああ、あの
iPhone で見ると 64% だけ、いつもと一緒ですね。
うんうん、
変わらない。
あの最悪下から上にスワイプすればバッテリーの残量は出てくるよ。
本当だ、
あの Wi-Fi のマークの下に。
あれちょっと待って、懐中電灯のマークがついてる、
うん、え、懐中電灯使えるよ。
どうやって
タップしてごらん、懐中電灯。
あ、眩しい、
画面が白いでしょ。でこれ右にスワイプしてやるとこれが点滅するんですよ、白が、
うん、
しました。でもう一つやると赤い画面、夜星とか見るときに白い画面を見ちゃうと星が見えなくなるじゃない、
うん、
この赤い画面だとその眩しくない。
眩しいよ。
あ、まあまあ多少はね。
あ、プロダクトレッドとちょっと違う赤ですね、今比べたけど。
うん、ちょっと違うね。だから夜鍵穴がどこだろうって分かんなくなった時にパッと明かりとして使える。
へえ、知らんかった。
知らないことがいっぱいあるね。
うん、やっと今アップルウォッチで、
うん、
スイカのお支払いができるようになったとこなのに。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
マリウムさんが、連日の収録編集ご苦労様です。音声レベルはちょうど良い感じですが、みっちゃんの音声が音割れしてます。 iPhone から AirPlay でアンプに接続して確認しました。
はい、ありがとうございます。いや、これは私もねちょっと気にはなってるんですけどもね、私と月ちゃんのあの録音した時点での音声レベルがあまりにも差がつきすぎとって、月ちゃんの上げるとどうしても僕の方が割れちゃうんですよね。でギリ割れが少なくなったかなぐらいで、とりあえず昨日の配信はアップロードしましたけどね、もうちょっとこう調整は必要かなって感じがしますけどね。まあもうちょっと調整はして、なるべく聞きやすいようにしたいと思いますんで、もうちょっと待ってくださいね。はい、ありがとうございます。
それでも聞いてくださってる皆さんありがとうございます、本当に、
うん。
それからうーちゃんが、すごいシャコタンするよねってことで、竹の塚第一団地。
はい、ありがとうございます。ライス下げとるなこれ。
未だにおるんだねこういう車の人。なんだっけこの下にエアースポイラーだったっけ。
ああ、スポイラーね。これちょっと段差があったらするよな。っていうかこれ前進したらこれするんじゃないの、大丈夫なのこれ。
これ結構ガタガタになってるね、車体が。
まあ、あちこちするからね。これタイヤもすごい扁平率だな、これ。
これ何の車？これ昔の車だよね、あのシーマとか。違う？
前のエンブレムが横からでよくわかんないけどな。なんだろう、これ。
ゴールドエンブレムですよ。なんか、あの、ヤンキーの人が乗る系の車。
でもこれ助手席になんか段ボールが積んであるけど。ヤンキーか、これ。
引っ越しじゃない？
引っ越しなの？
わからんよ、やばいものが入ってるかもしれん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。え、今度、うーちゃん、どんな人が乗っとるか、ちょっと追跡してください。ね、あ、それから、うーちゃんもう一つ。何これ、怖い、ガクガク、ブルブル。どうやら後ろに回って顔を乗っけるみたいだが、どうかと思うデザインです。ってことで。
はぁ、あ。
首な
あの、よく観光地とかにある、あの、カメラの、あれを撮る感じだけど、ドレスが本物のドレス？
怖くないこれ。
これなんかのイベントなの？
ハロウィンか。
今時？
こんな首がないなんて。
怖え。
これ、うーちゃん、
足立区に。うーちゃんの顔に乗っけてもらいたいな、これ。
確かに。足立区に言った方がいいよ。ちょっと趣味悪くないですかって。
はい、ありがとうございます。
この間テレビで誰かが、足立区に住んでるって芸能人がやっとったな、
うん、誰？
自転車でスーパーに買い物行くって。なんかあの OK なんとかっていうスーパーが、
ああなんかつきちゃんが撮ったやつだな。
うん、誰だったっけ。
誰だったかその時は聞かなかったような気がするけど、OK スーパーだったっけ？大橋巨泉のスーパーって思ったけど違うみたいだな。
わあ、すごい、足立区にこんなスーパーあるん。今度、東京行ったら、連れてってもらおうと思ってたっけ。楽しそうなスーパーだったですね。
そうなんだ。はい。
ありがとうございます。てるちゃんが、1780回を聞いてくれて、今度はみったんの恋が割れてるねってことでいただきました。
はい、現在調整中ですんで何も温かく見守っといてください。ありがとうございます。
すいません。なりちゃんさんが、こんばんは、お疲れ様です。今日は暑かったですね。思わず車のエアコンもつけてしまいました。何日か前に蛇が道路を横切ってました。まだ冬眠してないんですね。
はい、ありがとうございます。まあ、昨日は抜かったからね。蛇も冬眠できないだろう、こんなに抜かったら。まあ今週末気温が下がるから、そこでやっと眠りにつくんじゃないかな。
ネズミも狙えんよね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが、1780回拝聴、みっちゃんの苦労を知らんかった。このような努力があるんですね、すごい、失礼しましたってことで。
はい、ありがとうございます。何のこと？
何のこと？
あ、その、スキちゃんと僕の音声レベルを合わせるあれの話かな。
それ、昨日の収録で喋りました？
昨日の収録で喋ったんだよ。
喋りましたっけ？
うん。はい、まだ試行錯誤中なんでね。もうしばらく、お待ちいただくと、 いいかな。でも待ってるのにまだ割れてるよって言われそうな気がするけどな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、それも大事だけど、私の中ではあのみっちゃんの課題はだと思います。
それはしょうがないっちゃ。
いや、火つけるタバコをやめたらいいと思いますよ。あの、つけないやつでダメ、満足できん。
ああ。そうだね。
うん、そう、あの、収録続けたいんだったら、考えたらと思います。私は。
なんか言っとるぞ。
私も未熟者ですから言えませんけど、気持ちよく聞いていただきたいじゃないですか。ああ、
まあね、一応、あ、うん、喉が陽にカサカサになった時は、あのツイキャスの時はできんだったけど、今あのミュートができるからミュートで音は消すようにはしてますけどね。皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、なんか面白い話ありますか。
うん、今日はね、
うん、
うちの Wi-Fi が悪いって言われてもうへこんで、何にも楽しいことが思いつかん。
Wi-Fi 悪いの今に始まったことじゃないじゃん。
だったらさ、ソフトバンクのこのこれ使うのやめなさいって引き止めてくれたらよかったじゃんか。
それは使ってみないと分かんないもん。
でも所詮うちの家セメントの塊だっけ、ダメだ。
セメントの塊。光ファイバー引っ張ってき。
どうやって。
今夜なんか夜通しで家の前の方で電話線の工事があるんでしょ。
なんかなんとかコムって言い張った。
ブロードコム、
なんとかコムですって。
ウィル、あ、その工事会社さんが、
うん、なんかトイレに行っとって出てきたら玄関に人が立っとって、え、
こう出てたら、
なんとかコムの、コムのものですか、今夜夜中に工事をしますんでとかって言って、
うん、
ちょっと揺れるかもしれませんが、できるだけ静かに やりますのでって。
揺れるってどんなに工事するんだろう。
わからん。あの重機っていうんかな、なんかマンボウっていうんかね、うん、あれが
マンボウ、ユンボウのこと。うー、マンボウ。マンボウか。まあ、なんとなくユンボウの間違いかなと思ったけどさ。
だってそんな名前だったと思ったけど、それがうちのビルのすぐ横に今2台止まっとって、
うん、
それを夜中になったら動かすって、で揺れるかもしれんって言った。
地震と間違えないでくださいって。
だけできるだけ揺らさんようにしますって言ったけど、どうやって、うん、と思って。
みんなでビルを押さえとくんだね。
知らん。なんかね、私もつい、いい顔しいだけ、え、うん、わざわざどうもとかって言ったけど、菓子折りぐらい持ってこいよって。
まあ、菓子折りはないかもしれないけど、タオルの1枚ぐらい持ってこいよって気がするけどな。
もう。
ということで、明日月ちゃんはもしかしたら、寝不足で眠たい声かもしれませんので。
そ したらもう明日は休みます
そうはいかんぞ
え
そうはいかんぞ
実はそっちで一人で収録した方が音声めっちゃいいかもしれんよ。なんか今環境悪すぎかもしれんね。いろいろ考えてもこれからみたいな状態だもんね。
あ、そんなちっちゃい声で喋ったら取れないです。ちゃんと喋んないと。
ごめんなさい、ごめんなさい。
はい。以上、空海 IT ニュース。何回だっかな？何回だったかな？何回だったかな？1781回、12月5日でした。お届けしたのは
頑張ろう、のすきちゃんと
頑張って寝てね、のみっちゃんでした。それではまた明日、三四
ダダモ
ダダモのダンダ。何時から始まるんだい工事は。
夜中って言うと深夜からって言うと、
もっと早い時間からやりゃいいのにな。
なんか駅前だけなんかな、
かな。あれ、なんかパトカーが急にサイレン鳴らして、
お迎え、
わかんない。
あれ、じゃあ皆さん煽り運転には気をつけましょうね
そうだね
Coming IT News.